クリア
小松の
KK ナイト。KK ナイト
よ
ー。はい、ということで565回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで実はね2回目のタイトルコールでしたけれども
それは大丈夫です
はい、というところなんですが、はい、その時に小松先生がね、ゴルゴですゴルゴですということで565回、はい、配信というところでございまして、いやー、この間ね550回やったかなというところなんですけど、もうね565回ということで、なんかね月日は流れてるなというところではございますが、はい、7月の第3週の配信というところでございますね。よくよくこう考えるとあれなんですね、7月は木曜日が 5週あるんですね。
そうですね、
はい、ですので、ね、ちょうど、まあ、真ん中という感じでございまして、7月第3週ということでございますけれども、いやー、前回はねお久しぶりに2人でトークができてというところでございますが、なんでしょうね、その前の2週小松先生にお一人でお話をいただいた時っていうのは、まあ当然収録にいないので、非常にこうなんて言うんでしょう、リスナー感覚で新鮮に、もう配信されたものを新鮮に聞くという感じだったんですけど、まあやっぱりね2人で収録してると、もちろん当然自分たちで喋ってますので、どういう内容を話したかっていうのはまあ分かってはいるんですけど、やっぱりあれですね、その2人で話、まあ普段2人で話しているものを11年近く配信してるからっていうのもあるんですけど、まあラジオっぽいですね。
まあまあ会話のねテンポはやっぱり緩急もあるし、まあテーマに関してのね深掘り観点も広げやすいですからね。
はい、聞きやすさもねひょっとしたらあるのかもしれないですね、いろんな視点の、うん、はい、ところがっていうところなので、もちろんね、とは言いながら一人喋りもね、またそれはそれですごく魅力があるので、はい、もうね小松先生にお願いしてばっかりなんで、なんかの時にはね僕も楽しい一人喋りができるようにちょっと準備をしとかないとなというふうに思っておりますけど、
いや、まあ企画していただいてもいいですよ別にコーヒーにっつって
そうですね、はい、なんてちょっとねラジオトークっぽい話をしたところで、あれなんですね、小松先生今ねお勤めの会社でラジオやってらっしゃるんでしょ細かい話はもちろん、ね、社内的なプロジェクト
で
置いておいてというところなんですけど、
まあちょっとうちのね会社の人が、いや僕ポッドキャストやってますよ、長年やってますよって話したら、
はい、
まあちょっとやりたいって話をされて、でまあ社内のことを伝えたりとかね、あとその、はい、まあ、人の一緒に話をする会話のなんか中身が見れると、うん、まあ、いろんなものが伝わっていいなと思ってるから、ちょっとやってみたいってことで、
ね、
はい、
なかなか好評だったようで、高速道路で聞いてるラジオっぽいってね、まあ、いいなんていうか褒め言葉ですよね、
まあ、ナチュラルなんですよねきっとね。
いやでもそれもこれもあれですよね、まあ、お相手の方ももちろんお話をするっていうことは慣れていらっしゃる方が多分、
あね、そうですね、
お相手されたんじゃないかな、ま
あ、その方も一応社内でのそういうエンジニアの講師経験ある方ではあるんで、
ね、そうそう、ね、だから講師経験みたいな喋る経験はあるとはいえ、でもまたねちょっとラジオっぽく話すっていうのはまた違う趣もありますので、まあ、そこはやっぱり11年の経験を持つ小松先生のファシリテーションが効いたんじゃないかなというふうに思うんですがいかがですか？
あ、いや、まあファシリテーションもあるけどやっぱり型であったりとか、
はい、
まあ、言ってもね、うちのメイン MC もね、もう長年見ておりますから、そこで培われた、こう、テンポだったりとか、流れがあるわけですよね。
はい、いやいや、でももうなんかね、小松先生、そういった形で社内のちょっとラジオ番組もやりつつ、ちょっと前にはね、みっちょんの YouTube にも参加されて、
もうすっかり、
最後、メディア王な感じが。
どこがですか？全然メディア王じゃないです、
は
い、
私が体調を崩したとあらば2週ぐらいは全然一人喋りできますよっつってねいや本当にもうお世話になって
そんなことはないから
話でございますが いや素晴らしいなというふうに思いますね。でもやっぱりあのそのねちょっと編集会議の時にそんなお話を小松先生から伺ったんですけど、その時にも言ったんですが、やっぱりそのアウトプットの場の機会が増えるっていうのはとてもいいことですよね。他周りの人にとってもいいことですけど、うん、小松先生ご自身にとってもねいいことなんじゃないかなと思ってお話を伺ってたんですけどね。
まあそうですね、まあ冗談めかして言えばこういう場での話のフックにもなるし、
うん、
まあ実際あのそこでやったことが他で喋れたりとか、
はい、
あとはそこでインプットを最初にしたものが後ですごい有効になったりとかね、
うん、
で後々まあ会社で期待しているので言うと、あそこでやってるやつを、
うん、
入れられないかなっていう何かのきっかけだったり、そこにこうジョインするターゲットになったりするんですよね、うん、だから社内の勉強会なんかも月1で今僕企画してやってますけど、それも結局はその喋る場を1個作っといたら、あそこでやろうよっていう風に言えるんですよね。それがなかったりするとなんか企画から立ち上げなくなると、やっぱりもうその時点で目的が変わっちゃうんですよね。
はい、
なんか勉強して発表したいっていうところが あったとしても、あでもなんか準備したりとかね告知とかめんどくさいなと思ったら、うんうんうん、まあ、違うこうちょっと筋肉を欲しられた瞬間にやっぱりできないことになっちゃうので、
はい、
まあ、まあそういう意味でもねそういう機会が作れるっていうのはやっぱ場があってこそなので、まあまあそういうことをちょっと今なんか役割としてやってますよね。
あいやとても素晴らしいなと思いますね。ぜひぜひ続けるコツは続けることということでございますので、
そうそうね、
はい、ぜひぜひこう無理のないところで続けていただいて、はい、いいアウトプットを生み出し続けていただければなというところでございます、
はい、
さてじゃあ、はい、そんな枕トークを挟みまして、今日は何をお話しましょうということなんですが、今日はターンで言うと、前回がちょっとフリートークというカテゴリーであの話をさせていただきましたので、まあ、本来は前回回ってくるはずだった教育の会、エディケーション会ということでございまして、はい、何をお話をしようかというところで、で、まあ、教育会なので、まあ、本当にあの割と教育っていう感じのお話をすることもありますし、割とリスナーの皆さんとかに受けがいいのは、何かの言葉についてお話をしたりとかってする会が結構ね、あの受けが良かったりするんですけど、もう今回はですね、この収録前の直前の編集会議とは言わず、小松先生の方からこんなネタで話してみるのはいかがですかっていうキーワードをですねもう事前に投げていただきまして、それとともに紹介をしてくださったウェブサイトを見たらこれが面白い、もうぜひその話をしましょうということで、もうあの編集会議いつも大体何のテーマで話すかっていうことをすごく時間をかけてお話しするんですが、もう早々にこれで喋りましょうって決まったので、なんかいつもよりなんか拍子抜けするぐらいに時間の余裕があったんで、小松先生の最近のご様子っていうのを、まあ、細かく聞いたっていうのでね、なんか流れた気にはなるんですけど、はい、じゃあその私が小松先生から共有いただいてもうすごい飛びついたものは何かと言いますと、キーワードピグマリオン効果というキーワードなんですね。この言葉自体は小松先生、その今回まあ取り上げていただく前にもなんか聞いたことはあったかもしれないなっていう感覚はね、終わりでいらっしゃったってさっきおっしゃってたんですけど、編集会議で。
そうですね、なんか言葉は聞いたことあったけど、普段僕が使う言葉の中にはなかったので、
うん、
まあ、今回改めて見たら、ああこれについてちょっと話せると、まあ今回はターンがね、あの教育会っていうところもあって、はい、キーワードとしてはまあいろいろとこうなんだろうな、教育の話だったり僕ら普段やってる活動とかに転化できて、
うん、
なんか応用だったりとかね、うん、考えをこう視点変えたりとかっていうキーワードにちょっとなるかなと思って提案した、うん、したいですね。
で、僕は多分この言葉自体は初めて聞いた言葉な感じがするんですけど、なんかもうこのピグマリオン効果っていう字面がね
強い強いですね、
なんかすごそうじゃないですか。そうそうそう、なのでどんなもんだろうと思って、で合わせて送っていただいたウェブサイトが、オールディファレントというメディアですかねの、記事でございまして、ピグマリオン効果とは教育やビジネスの、ビジネスで活用できる心理学的効果を解説という記事でございまして、まあまあな読み応えがあるページではあるんですが、もうあの書いてる内容がとっても興味深いので、どんどんどんどん読み進めていけるようなページになっておりますね。
はい
はい、ですので、まあ、この記事ぜひね皆さんこのキーワードで検索していただいたら簡単にご覧いただけると思いますので、ぜひね大元の記事もご覧いただきつつ、かいつまんでね私たちでちょっとお話をしていこうかなというふうに思いますので、気楽な気持ちで聞いていただければなというふうに思います。さて、じゃあピグマリオン効果って何でしょうということなんですけど、この記事の冒頭の、導入文を読みますと、人は他者から期待を示されると成果が高まるという心理効果のことを言うんですって。教育現場やビジネスの、人材育成などで活用されていますということで、これでもね、人は他者から期待を示されると成果が高まるっていうことなんですけど、これは割とこのピグマリオン効果っていうのは私言葉は知らなかったんですけど、このいわゆる効果ですね、人は他者から期待を示されると成果が高まるっていうのは、もうなんかね普段のやっぱり教育の場で、でも実感するところですね。
そうですね、もうこのポッドキャストでも僕何回か言った言葉としては、学生が作った成果物に対して、あ、俺これ使いたいよっていうね、はい、使ってみたいよって、その一言がなぜ言えなかったっていう、他の先生がね好評でされてたところを思い出しますね。
はい、いや本当そうですね。だからまあそういった人は他者から期待を示されると成果が高まるという心理効果のことを、まあ、ピグマリオン効果と呼ぶということで、はい、じゃあその由来であったりとか他にもね関連するような言葉で何々効果と呼ばれる心理効果が結構あるんですよね。
あ、まあこれにねなんかこれを話すとした場合に割とその近辺に、
近辺に、ね、
逆だったりとかね、いろいろと言葉があり
ますね。効果って、ね、あるんでね、まあ、それもこの記事では紹介されているので、まあ、そのあたりもちょっと見ていきましょうということなんですけど、じゃあこのピグマリオン効果っていうその名前の由来なんですけど、これなんとギリシャ神話の彫刻家ピグマリオンさんに由来してるんですってだからですよね、ピグマリオン効果って聞いただけでさっきすごそうだと思ったって私言いましたけど、もうねその由来がギリシャ神話の彫刻家とか言われたらもうさらにすごそうだなっていうなんか感じがするんですけれどもまあ実際そのギリシャ神話の彫刻家ピグマリオンさんがどう由来してるのかっていうことで言うと、まあ彼は、まあ、彫刻家ですから、自分が彫った像に強い愛情と期待を抱くと、そしてその像が女神によって実際の女性として息を吹き込まれたと伝えられているということで、まあ、この神話に基づいて期待が現実を作るという心理的効果を表現する言葉となりましたということで。
なるほど ね,
ねえでもそれで言うとなんて言うんでしょうね、この名前の由来みたいなところで言うと どちらかというと他者から期待されてっていうよりは自分がね作ったものに対して強い愛情を持ったことによってそれが真実になっていったっていうような感じの由来なんですね。
ねちょっとイメージとは違いました ね,
ね, ね期待が現実を作るっていう心理的効果っていうところですね。ただそのこのピグマリオン効果っていうのを提唱したのはアメリカの教育心理学者であるローゼンタールさんという方みたいで、1963年から1964年にある小学校で、まあ、実験をしたというところのようですね。まあ、どんな実験をしたのかというと、新年度の前に子どもたちの知能検査をまず行うと、そしてその中から無作為に抽出した複数の子どもについて教師から能力が向上するだろうと、あなたは能力が向上しますよということを、まあ、伝えると、それを、まあ、やり続けながら8ヶ月後に実際に子どもたちに対して再び知能検査を行って結果を比較したという実験をされたということですね。でその結果教師が期待をかけた子どもの成績が向上する傾向が見られたということですね。でもね先ほども言いましたけど、まあ、なんか結構教育の場にいるものとしては実感できるっていうお話をね冒頭にもしたんですけど、まあなんかそれはそうだろうなって感じしますよね。
まあそうですね、結局そのやっぱ成功体験だったりとかね、
はい、
自分自身がやっぱ苦しいことをやってそれに対する評価だったりとかね、まあ、受けたっていうこと自身が、まあ、やっぱり喜びだったりとかねその次の楽しさにつながると思うんで、
で、まあ、ローゼンタールさんが、まあ、そういった子供に対して実験をしたっていうところなので、教師期待効果とか、あとは、まあ、ローゼンタールさんの名前を取ってローゼンタール効果とも呼ばれてるみたいですね。両者は同じ意味を持ち、結果が、期待が結果に影響することを示す重要な心理学的知見として広まっているということですね。まあ、1963年64年の実験ということなので、まあね、もう60年以上前ですか、はい、っていう感じですけど、ただ私たちね70年代生まれなので、なんとなくちょっと、あそんなにね、なんか歴史的な話っていう感じじゃない感じがするというか、
まあ近代って感じですね、
感じがしますね。いやーというところです。まあ、なので教育現場におけるピグマリオン効果の重要性ということでいうと、教師がこの生徒は伸びると信じて積極的に関わると生徒自身の、自信や努力が高まって成績向上につながるということですね。あの中部大学の先生なんかも、ね、6年間実験研究を同じような形でやってるみたいですけど、これやっぱりね、あの高い学習効果が得られたということみたいですね。
まあ、なかなか今のねところの話を聞いたところで、まあ、ちょっといろいろと感じてしまうのは、
はい、
この期待のかけ方って、あのなんか僕プラス面とマイナス面があると思っていて、
そうですね、
そう、だからもちろんそのなんだろうな、何かを目指してるところに対して、例えばコーチングをするような状況の中で、厳しい指摘をした上で、でこれっていうのは別にそのあなたをその人格を否定してるわけじゃなくて、そのあなたがなりたいと思っているものに対して私は非常に期待していると、でそれの改善するために提案をしているんだっていう、まあ、そういうなんか意味合いできちんとね向き合って厳しい言葉とその期待を両方かけられればいいですけど、これがその相手の状況だったりとかね、相手のその、ウィークポイントだったりとか、その言われたくない言葉だったりとか、そういうのを知らないまま、向かってなんかなんだ勝手なその期待をかけることによっての、その効果が僕逆に怖いところもあるんですよね。
いや本当そうですね。
まあよくそのなんだろうな、あのちょっと強めの言葉で言うと、親がこの子供に対して期待をするよりスポイルされるみたいな言葉とかもあったりするので、だからまあもちろんそれは僕は今のところ先生としては期待することに対して、まあ学生にまあおべんちゃらを言う必要はもちろんないんだけど、ただ自身が素直にこう学生に対して期待してることがあるんであれば、それをちゃんと伝えてあげることがその人のためになるっていうことは感覚としてはあるので、まあちょっとその、ね、伝え方、それから前提っていうところはあるんですけど、
本当に伝え方ですよね、
あ
のちょうどこの記事にも、中盤以降ぐらいにやり方によっては逆効果、ピグマリオン効果の欠点と注意点っていうパートがあるんですけど、もう今まさに小松先生がおっしゃった通りなんですよね。ピグマリオン効果、期待を通じて人の成長を促す強力な心理効果だけど、これが伝え方や状況を誤ると逆効果になるということで、まあ、ピグマリオン効果の欠点は期待が常にプラスに働くとは限らない点にあるということで、まあ、あの過度な期待がプレッシャーとなるので本人を苦しめる原因にもなると、まあ、教師が必ず成績を上げなければいけないと過剰に期待した結果、生徒は不安や緊張から力を発揮できず逆に学習意欲を失ってしまうということで、まあ、ビジネスなんかでも過度な期待を受けた部下が失敗してはいけないっていうことで萎縮してしまって本来の力を出せなくなるというところなので、やっぱりここはね本人の性格的なところだったりとか、あとはまああの伝え方ですよね、まさにね、ポジティブさをどう伝えるかっていうところっていうのは、あの利点にもなるし、まあ、欠点にもなりうるかなというところはありますよね。
そうですね、で期待がそれで出なかった時にその先生っていう立場の人が、まあ、どう感じるかって、それをどうその相手にね見えてしまうのかっていうところはちょっと先生の立場としては注意したいかな、はい、だって先生ががっかりしたらね、その教えられてる子供たちとかね、その
学生とか生徒、だいぶきついです
よね、なんか本当にそれこそ辛い感じ、特にまだね視野がそんなに広がってない子たちからしてみたら、まあ、それでちょっとね、あの褒めてもらうために頑張ろうってなると、これはちょっと逆にまた違う意味での悪い効果が出るじゃないですか。結局、成果を求めることによって、その 成果を出すことに集中して、我々の中で前にスタンフォード大学の先生の話とかでね、そのプロセスを大事にすることで結果が出る、まあ、はい、結果とプロセスってどっちも大事で、うん、最終的には圧倒的に結果が大事なんだけど、でも結果を出したいんだったらプロセスちゃんと褒めなきゃダメだよねって話があると思うんですよ、はいはい、でそれが今のこのね、例えば効果のところに関しても期待っていうのも一つ、その僕はプロセスだと思ったりはするんだけど、うん、期待のかけ方間違えると、その教え子たちはプロセスではなくて期待を応えるためにやってしまう、
うん、
成果を求めてしまう、だ結果が 出づらい環境になりかねないんですよね、うん、っていうふうにちょっとこうプロセスと結果の話と結びつけると、なんかこの期待のかけ方をちゃんと考えないといけないなと思いますね。いや本当
そうですね。あとは、こんなこともあの書かれていて、まあ、この記事ちょっと ある意味あのビジネス的な視点もあるかもしれないから、こういう見出しになってるんですけど、周囲から注目されたくない部下には1対1で伝えるっていう見出しがありまして、これ、まあ、あの私たちのところで言うと、周囲から注目されたくない学生受講生には1対1で伝えるってことなのかなと思うんですけど、
はい、
ピグマリオン効果を効果的に活用するためには、相手の性格や状況に合わせて期待の伝え方を工夫する必要があると。で、はい、特に人前で注目を浴びるのを苦手とする人に対して、うん、みんなの前で君ならできるって大きく伝えると、逆にですね、あのなるべく目立たないにしようという姿勢が生まれて消極的になってしまうという、なので、まあ、人前で注目を浴びるような苦手な方に関しては、まあ、全体ミーティングみたいな周りに人がいるような場ではなくて、ワンオンワンで1対1で、伝えてあげた方が、まあ、効果が出やすいっていうこともありまして、まあ、本当にそれもそうですよねって感じがしますよね、うん、ポジティブな言葉だけを伝えることが正しいかどうかっていうと、また難しい面があると。
まあ、難しいですね。できれば間接的に伝わるのが僕は一番いい
な、ね、うん、あ、そう、それがそうですよね。それを先生としてはテクニック的にやれるといいですよね。
まあ、
こう間接的にこう
なんだから、複数体制の、ね、先生とかだ、はい、とかね、そのティーチングアシスタント先生みたいな感じでの、はい、まあ夫人で臨めたら一番遊びだとね、伝えやすいかもしれないですけどね。
はい。まあ、あの、なんていうんですか、あの、まあ、それを嘘でやるじゃなくて、本当にそういう場合はそうしてみてもいいかもしれませんねっていうことで言うと、なんか小松先生がね、例えばある学生さんに対して、この学生さんがこういうことですごく良かったんだよねみたいなことを、まあ、例えば僕にお話してくださった時に、僕がねその学生さんとコミュニケーションを取る機会があったら、うん、僕がじゃなくて小松先生がね、そういえばねってこの間ちょっとお話をしたら、これこれこうで、あのすごく良かったよって言ってたよってね、これ間接的ですよね。
そうですね、多分直接的に言った場合に何かしらのその、うん、ああ、なんかこの先生褒めてくれてるんだけど、本当かなっていうバイアスが結構かかりやすいと思うんですけど、はい、間接的な場合って本人直接話してるわけじゃないから、
は
い、
そう
バイアスかかりにくいと思うんですよね。
うん、そうですので、まあね、本当にあの、このピグマリオン効果というのは、伝えてあげることによって、成長を促すことによって、効果を得られるというものにはなるんですが、まあ、うまくね、そこに関しては伝え方であったりとか、相手の性格であったりとかっていうところを、まあ、抑えていかないといけないと。ああ、
そうだ、
いうところかなと
思い出した。まあ、今回は褒める話ではあると思うんですけど、うん、僕らが気をつけてるところで前に話したことあるので言うと、うん、留学生、中国人留学生とかが人前でこう、
みんなの前でね、
そう、特に叱ったりとかするケースの場合は、そう、ね、文化的にやっぱりそういうことがなかったりとかね、恥ずかしめを、はい、あのさせられたっていうふうに感じてしまうとかっていうところはあるので、うんうん、本当にその状況なり文化なり背景は抑えとかないと、褒めたり叱るっていうところに関してはやっぱり非常に大事だなと思いますよね、
うんうん、大事なところですよね。いや本当おっしゃる通りです。僕もあの実はさっきそれ話しながらそれも頭で思い出してたんですけど、いやあの本当にねそうだと思いますね。そしてちょっと最初の方にも言ったんですが、何々効果っていうそのピグマリオン効果の周辺にいくつかありまして、このサイトで3つほど紹介されているのが、ゴーレム効果、あとはホーソン効果、あとはハロー効果、はい、この記事を読むまで、僕ハロー効果っていう単語だけは聞いたことあるかなっていう感じがしたんですけど、はい、ゴーレム効果なんてなんか言葉はすごくキャッチーですけど、こう聞いたことなかったんで何かなと思いましたけど、小松先生ゴーレム効果ってこの記事読む前から聞いたことありました？
効果は知らないです。 ね、ゴーレムは、
ゴーレムは ね
もうドラクエでおなじみだったんで。
そうですね。でゴーレム効果なんですが、これ、まあ、あの実はちょうどピグマリオン効果と逆の心理効果ということで、だから提唱してるのもローゼンタルさんなんですよね。はい、同じ方が提唱されてるんですけど、対になる言葉として、まあ、提唱されてるのかなっていうふうに思います。まあ、相手に期待せず存在に扱うことで相手が成果を上げにくくなってしまうっていう、まあ、成果が上がらないどころか逆に平均を下回ってしまうケースさえありますということで、まあ、例としては上司の方が仕事上でね、どうせ新人だからできないだろうと考えて接すると、まあ、その否定的な期待態度が言葉に現れ相手の自信をそぎ実際に成績低下につながってしまうということで、これもでもそうですよね、よくわかりますよね、うんうん、
そらそうですよね。
こうだから本当先生側としては気をつけないといけないところが、なんて言うんでしょう、その学生さんとしては、まあ、受講生さんでもいいんですけど学生さんでもいいんですが、としては別にその例えばやる気がないとかっていうことではないんだけど、その分かりやすくリアクションをしないとかっていうことで先生側が、あ、これこの学生さんあんまりやる気がないのかなとかね、この授業楽しいと感じていないのかなっていうふうな、なんかマイナスな感じに捉えてしまうと、ひょっとしたら自然とその言動みたいなところで少しマイナスな言葉を言ってしまったりとか雰囲気を出してしまったりっていうことがあるかもしれないですよね。
そう。
で、そうするとそのことによって今度また相手側がね、うん、マイナスな、まあ、いわゆるゴーレム効果っていうところで、
うん、
マイナスな状況になってしまうというところで、やっぱりね先生側ってやっぱ気をつけないといけないんだなってなんかね思ったりしましたけどね。
しかもそのまあ僕らもね、まあ、ある意味もうベテランの先生ではあるのであれですけど、はい、初期の頃ってその自分が先生で呼ばれることに対してのこうこそばさというかね、
はい、
あったじゃないですか、ね、でも、はい、長年やってるとだとしても先生が言う言葉に対しての強さみたいなものって
はい、
自分たちが思ってる以上に強いなっていう。
あるんですよね。
で、そうすると、実はこのゴーレム効果になる可能性があるわけですね。はい、自分としては、うん、その大したその言い回しじゃないように、別に、はいね、期待してないよっていうふうに言ってなくつもりだったとしても、はい、そう捉えられた時にこの効果は出る可能性があるわけですよね。
うん
うんうん、そう、特に僕は、これ辺は多分ね、懐かしい話だと思うんですけど、気をつけたのは、うん、テキストによるコミュニケーションの部分なんですよ。
うん、
で、例えば、卒業制作のね、前に、はい、その、副賛をやった時に、うん、僕は必ず最後に、期待してますって言葉をなるべくつけるようにしてたんですよ。
はいはいはい。
で、それはいろんな、こう、観点で、こう見える、こういうふうに見える、こういったところはこういうふうにちょっとしてほしいだったりとかね、わかんないのも差し戻しましたけど、はい、
うん、
OK 出すものに関しては最終的にはもうこれがね皆さんが成果を出せるように期待してるよってことを必ずつけてたわけですよ、
うん
うん、でそれはやっぱりこれと裏返しでもあるんですよね。結局明示的に書くことによってその暗黙知的なこうなんかゴーレム効果が出ないように多分したと思うんですよね、
うん、
そう。でもそこは本当にもう先生やり始めの人とかにはやっぱりこうちょっとそういうことを感じる人がいるっていうのはね、ちょっと認知してもらった方がいい気はしますよね。決してその、ね、褒めていないし、けなしてもいないけど、結果的に褒めるっていう行為を能動的にしないことによって、うん、ゴーレム効果っていうのを発動する可能性も僕はあるなって感じてしまうので。は
い、うん。いや、本当そうですよね。いや、おっしゃる通りだなというふうに思いますね。ここはね、まあ、気をつけておきたいところかなというところでございます、はい、そして放送効果という言葉もあるみたい はい、でこれは割とどっちかというとピグマリオン効果の方に、まあ、近しい言葉かなというところなんですが、放送効果というのは他者から注目されるされていることを意識することで行動や成果が変化する現象ということで、放送工場、1920年代から30年代シカゴ近郊に放送工場という工場があったらしくて、そこで行われた研究から、見られたものなので放送効果というらしいんですけど、照明の明るさ、工場のね、あとは休み時間の長さ、あとは給与 給与、お給与ですね、の払い方など様々な条件で実験したところ、いずれも生産性の向上につながり、悪条件下でも、生産性が向上したという結果になったと、
うん、
いうことですね。まあつまりはピグマリオン効果とどう違うかというと、ピグマリオン効果はどっちかというと人間関係の中で、育成側の人が、育成対象側の人に期待をするという心理効果なんですけど、放送効果は、まあ、本人自分自身が注目されてるなとか、重要なプロジェクトに参加してるなっていうことを感じることで生産性が高まるという言葉ですね。
なるほど、言葉じゃなくて環境的な
期待の、うん、期待をかけて、その本人自身が自覚する、それを注目されているとか、重要なプロジェクトに自分は立っているってね、自覚ができるっていうところが、まあ、ポイントというところですね。ここはだからどうなんでしょうね、まあ、どっちかというと他者がっていうよりは本人自身がそこをどう感じ取るか、もしくは周りが、その本人が感じるように環境を用意するってことになるのかなっていうふうに思うんですけど、うん、ここもなんかね面白い、ここを意識し知っとくだけでもやっぱ違いますよね。
そうですね、まあなんか僕なんかやっぱ思うのは、例えば、まあ、ゼミ長みたいなものもそうかもしれないし、何かその役割をね与えて責任者として、もしくはこのオーナーシップを持たせるようなやり方をしたときに、まあ、こういったところのちょっと効果は狙える部分はあるかもしれないですね。
そうですね、いや、おっしゃる通りだなというふうに思います。そしてさっき私が言葉だけは聞いたことあったかなって言ったハロー効果というのもありまして、このハロー効果はまたちょっとね、考えさせられるものがあるなと思うんですけど、まあ、人事担当者や上司といった評価をする側が、評価される側、まあ、私たちで言うと、まあね、教員側は評価する側ですから、で、学生受講生は評価される側なんですけど、まあ、評価される側の一部分を拡大解釈し、全体を過大評価または過小評価してしまう心理効果ということで、
あ、なるほどね、
なので、例えばということで書いてあるのが、明るい性格だから成績もいいんじゃないかって判断したり、逆に服装が乱れてるから仕事できないんじゃないかなみたいに決めつけるようなケースがそれに該当すると。ですので、まあね、あくまでもその評価される側の一部分であるにもかかわらず、そこを拡大解釈して、まあ、過大に評価をする、逆もある、過小に評価をするはい、これらをハロー効果というというところですね。なのでここもね、やっぱり私たちその受講生さん学生さんと、はい、接する機会っていうのは結構ありますけれども、まあね、その言動の一部だけを取って判断してしまうと、場合によっては過大に評価しすぎてしまったりとか、逆に過小評価してしまって、まあ、本人を傷つけてしまうような場面も出てくるかもしれないので、まあ、ここはねちょっとね注意が必要かなっていうふうに思いますね。
まあそうですね、言葉的にはなんかそのハレーションとかと似たような感じ、まあ、語源もしかしてもないかもしれないですけど、そうですね、やっぱりこう僕らはやっぱり成績をつける立場の人間としては、客観的評価をなるべくやっぱり強く持てるようなね指標をきちんと作っていかないと、こういう歪みはね割と起きやすいかもしれないですね。
本当そうですね、まあ、なので、まあ、これは期待そのものが相手の行動を変化させるピグマリオン効果とはまあ異なって、評価者の認知バイアスが中心となる点に特徴があるということなので、こう私たちの追うところが大きいので、
はい、
ね、ハロー効果はやっぱり少しね意識をして、今小松先生もおっしゃった通り、客観的にちょっとね見る力っていうのをやっぱり身につけとかないといけないなっていう感じがいたしますね。
まあそうですね、主観的なものはまあなるべくのはなかなか拭い去りたい部分はありつつ、最終的にその客観的評価を決めるのは主観だったりはするのでまあとはいえやっぱりやっていく中でやっぱり感じることもたくさんあって、例えば最初の頃なんかだとやっぱそういう評価の設定がうまくいってないから、 なんか評価していくうちに、ああ、なんか M1 の点数の仕方じゃないけど、あ、こっち点数つけすぎちゃったから、こっち点数上がりすぎだな、みたいな。そういうこともよくあったりとか、あとはその、そういうことがないようにするために、一定のその評価軸っていうのをちゃんと複数の観点で持つようにスコアリング化したんですよね。うんうん、そしたら、最初に思ってた印象と出来上がったスコアが全然違うことが結構起こり始めたんですよね。
ああ、はいはいはいはい、はい。
なんかこの学生なんか印象少ないなとか、なんか、こう、ちゃんとやってるのがよくわかんないなみたいな。でも、整数してみるのもすごいきっちりしたりとか。
あ、はいはいはいはい。
でスコアリングしてみたらすごい真面目に全部書いていたりとかね、
うん、
こちらの書いてる要望を全部答えてたりとか、
うん、
なんかそういうその印象の部分とやっぱり客観的評価の指標を自分で作った時に付き合わせた時にやっぱりずれてることをやっぱり感じることが多かったので、
はいはい、
やっぱちょっとこういう風なこう主観であってもその主観をちゃんとね客観評価に置き換えるようなもの、うん、もし相手がなんで私がこれの成績なんですかって言われた時にきちんと説明できるようにできるようにしとかないとなっていうのはやっぱりなるようになってからこういうなんか歪みが減りましたよね。そういうね、
うん、
自分自身が多分最初の頃は少しね、あった可能性はありますよね、こういうのはね。
はい、というところなので、まあね、こういう、まあ、いくつか言葉を今日は取り上げていきましたけど、まあね、しっかりやっぱりそれぞれの特徴とかっていうのを生かして、まあね、実際このオールディファレントという記事では、じゃあピグマリオン効果どういうふうに人材育成に生かしていくのかとかっていうのの具体例なんかもお話が結構書いてあるんですけど、まあぜひこの辺はね、皆さんこのサイトをご覧いただいてですね、はい、まあいろんな具体例生かし方、はい、ちょっと見ていただくといいんじゃないかなっていうふうに思います。で、今日のお話の最後にちょっとこの話をして終わりたいんですけど、編集会議の時にも小松先生がこの言葉をちょっとつぶやいてらっしゃったんですけど、このピグマリオン効果で、まあ、相手に期待をかけるっていうことを、まあ、した時に、期待を伝えた後は見守る、監視しないっていうのがポイントとして上がっていて、これ意外と難しいですよね、こちら側からすると。
そうですね、
うん、
まあもちろん見守ることは見守るんですけど、で監視することもまあ確かに良くはないなと思うんですけど、
うん、
うん、だからまあ関係性ですね、僕に言えることとしては、
はい、
あれしなさいこれしなさいこうじゃないあじゃないっていうことをまあ言うこと自体はなんか今だで言うとね、マイクロマネジメント的なことはやっぱり良くないなっていうふうなことはすごく感じていて、
うんうん、
でもやっぱりそのなんだろうな、観点がまだ狭いとかそういう人たちに対して、やっぱちょっとこう、間違った方向に行く可能性をやっぱどうしても感じてしまうので、うん、まあ一応その見守るっていうことはすごく大事だと思うし、気にもなるし、
はい。
だから監視っていうのどこまで言うかなんですけどね。
そうですね。はい。
だからまあ期待してるよと言いつつ、マイクロマネジメントして、やってるかどうかのチェックっていうことはまあしない方がいいっていうぐらいだったら全然。理解ですと、
うんうんうんうん、
ただどこまでその干渉しないかっていうのはちょっと考えないといけないかなと思いますね。
はい、まあそのパートの使命としては、大きなトラブルが起きそうな時は介入が必要ですが、そうでない場合は失敗も成長のうちと心得ましょうと。相談報告をされた時に失敗のサポートができるよう準備しておく程度に留めるようにしておくっていうね、ことが書いてありますね。
はい、そうですね、
まあ、いろんなタイプの大学で言っても学生さんがいたりして性格もいろいろだし、なかなかね先生側も難しい面もありますが、まあ、いろんな学生さんのそれぞれのタイプに合わせて、まあ、どういった形でね、サポートができるかっていう準備はね、こうなんとなくしておくと、体を揺らしながら、はい、しておくっていうのが大事なのかなと、ここら辺を見てると思いましたね。はい、てなところでございますよ。はい、ぜひまあね、このピグマリオン効果自体、その成長を期待する声をかけるっていうことはすごく非常にいい効果があるっていうことはね、いろんな研究で出てるところでもありますので、まあ、ぜひねリスナーの皆さんもいろんな形で人と接することあるかなというふうに思いますが、ぜひぜひポジティブな お声掛けを、伝え方を間違えないように、はい、ポジティブなお声掛けをしていただいて、あのいい関係性を、はい、保って、相手方の成長をね、後で喜べるような関係性であるといいかなというところで、自分にも自答しながら、はい、そんな感じだなというふうに今日はちょっと思いました。はい、ということで小松先生、いい言葉をシェアしてくださってありがとうございました。
はい、
はい、以上といたしましょう。 KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトをアクセスをして、アクセスしていただきますと、プレイヤーがサイト上にございますので直接聞いていただくことができます。ただし Spotify などの購読登録サービスで登録をしていただきますと、配信されるや否や皆さんにご案内がひゅっと届いてまいりますので、聞き逃しなく聞いていただけるかと思います。いろんなテーマでお話をしておりますので、ながら聞きでもいいので聞いていただけますと、 K と K が大変喜びますということでございます。それでは以上といたしましょうかね。本日はクリアと
小松でした。
はい、担当させていただきました。ありがとうございました。また次回の配信566回の配信でお会いいたしましょう。皆さん、さようなら。
さようなら。